松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はフランスのリヨンとつなぎます。フランスといえばファッション文化の街ですが、今日はそのフランスでランジェリーのデザイナーをされている方がフラワーレポーターとして登場してくれます。リヨンに住んで6年の大和田理香さんです。フラワーレポーターの大和田さん、ボンジョ
ー。ボンジョー、サリュートルモンド。Je m'appelle Rika et je suis styliste de la mode et j'habite à Lyon et c'est la capitale de France。
こんにちは。
こんにちは。
本当にフランス語って改めて素敵だなと思ってしまいましたけれども、改めまして日本語でのご挨拶をお願いします。
はい、私の名前はリカです。フランスでファッションデザイナーをしております。絹の町リヨンに住んでおります。
はい、ファッションデザイナーをされているということで、まずはですね、今リヨンが何時頃か教えていただけますか？
今は、朝の8時を過ぎたところですね。
朝の8時、じゃあおはようございますでしたね。この時期のお天気、気候はいかがですか？
そうですね、少しずつ春らしくなってきて、日中は10度前後まで行くんですが、朝夕はまだ5度以下ですね。ちょっと肌寒いですね。
まだね、寒いんですね、フランスはね。さあ、大和田さんですけれども、フランスでデザイナーさんとして活動されているということで、いつ頃から、フランスでデザイナーをされてるんですか？
そうですね、来たのは6年前なんですが、3年ほど前から、デザイナーの仕事を始めまして、で自分の会社を立ち上げて、3年目になります。
この本場フランスのこう、はい、ファッション業界っていうのはどういう感じなんですかね？
そうですね、やはりこういろいろな海外からの目が集まる場所なので、常に注目をされているということで、常に新しいクリエイトな部分が生まれるっていう気がします。
特にこのリヨンという街を選んだその理由というのは何かあったんですか？
そうですね、もともと絹の街と食の街として聞いていたんですけれども、実際来てみるとそのランジェリーメーカーが多くあったりですとか、ランジェリーの資材メーカーが多かったりですとか、お仕事をやるに、向けて便利な部分がすごく多くありまして、そうですね、
そのランジェリーのデザインをされているということなんですけれども、実際こう、下着についてちょっとここで伺いたいんですが、フランスの女性って下着を選ぶときに気をつけてることとか特にあったりするんですかね？
そうですね、私が感じるのはこう、自分が持っている体のラインを生かした下着選びをしているように思いますね。みんなが同じ体になるんではなくて、ご自分の良さを引き出す下着のラインの選び方をしているように感じます。
すごいですね。買うときって皆さん、それぞれ自分で一人で買いに来る方が多いんですか？
そうですね、一人で見える方もいらっしゃるんですけれど、こうパートナーの方と一緒にいらして、店員さんと一緒にこう親身にお話ししながら、これはどうかと試着をしながら買ってる姿もよく見かけますし、あとそうですね、男性が一人でお店に入ってもこうお店の方がすごく温かく対応してくれて、ちょっと日本と雰囲気違うかなって感じますね。
ちょっとだいぶ違うかもしれませんね。なかなか男性はちょっとね、女性と一緒でも入りにくいっていうね方も多かったりしますからね。ちょっと文化の違いかもしれませんが、ね、でもこう実際にそのデザイン的にはこういうのが今流行ってるとかいうのもあるんですか？
そうですね、最近はこうナチュラルテイストなものが多くなってきてまして、デコル、こう締め付け感の多いものよりはリラックス感のあって、楽になれるもの、つけてて気にならないものとかが多いですね。
じゃあもうがっちりワイヤーでこう固めてギュッギュッっていうような
よりは
ではない。
そうですね、そういうよりは割とこう例えば、もうカップもレース1枚仕立てですとか、薄いストレッチの素材で優しく包む、まあ、ブラとショートですとか、
はい、
そうですね、こう肌に近い感じが多いですね、
あの、なんとなくこう日本ではこうブラジャーとこうパンツはもうセットで買いますっていう方結構多いと思うんですけれども、あのフランスの方も結構そういう方多いんですか？
そうですね、大体セットで、まあ、ショーツは同じような色合いを2枚とか買ったりしますね。
あの大和田さんも、あのそのデザインをされている中で、なんかこう気をつけているところとかありますか？
そうですね、こうやはりデザインするときはこう今しているデザインをこう女性が買って、女性の手に渡ってでこうつけるシーンをイメージしながら、まあ、その女性がこういかに自分の魅力を引き出してくれるかっていうのを、そうですね、女性が持っている魅力を引き出してくれるような一枚でありたいなと思いながらいつもデザインしてます。
この柄とかあのお花柄とかいうのもあったりするんですか？
そうですね、フラワー柄もありますね、はい。
最近じゃあちょっともう春ですからね、なんかそういう柄とかも結構出てきていたりも、
そうですね、鮮やかな春っぽい柄ですとか、ちょっと大花の感じの傾向ですね、小花柄よりは。
大きいお花が結構人気があるんですかね。
そうですね、
ちょっとね、なんか日本にいながらもなんかちょっと手に入れたいんですけれども、なんかそういう方法っていうのあるんですか、和田さん？
そうですね、サイトが、あ、私のリカクチュールのサイトはサイトで、見ていただけます。
あ、そうなんですね、はい、リカクチュールですよね。
はい、リカクチュールです。
リカクチュールでぜひぜひ、ね、調べていただきたいなと思いますけれどもね、
はい、
いや、それでは最後にリヨンに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言というのを教えていただきたいんですが、よろしいですか？
はい、はい、アビアント。
あ、ちょっと聞いたことあります。
あ、そうです、これよく使うんですけれども、こう、はい、別れ際にじゃあまたねっていう感じで、こうオフボアのさよならよりまたねっていう、こう、はい、ちょっと温かみのある感じで、
いいですね、はい、アビアントでいいんですか？
アビアント、
アビアント、はい、あ、トーはちゃんとトーって伸ばした方がいいですね。
あ、そうです、アビアント、そう、切っても大丈夫ですどっちでも大丈夫です、はい、
じゃあアビアントでお別れしたいと思います、はい、本当にありがとうございました、はい、アビアント、
いいえ、どうもありがとう、アビアント。
今日のワールドフラワーズネットワークは、フランスリヨンにお住まいのフラワーレポーター大和田理子さんにお話を伺いました。